態度を取られたか、また弟子たちはイエス様にどのような態度を取ったかということについてもちょっと考えたいと思います。まあ、イエス様に対する弟子たちの態度は不信頼、愚かさそのものでした。弟子に対するイエス様の態度とは、まあ、恵み、寛容そのものだったのです。苦難は、まあ、その人の心の状態を明らかにします。すなわちイエス様と弟子たちは同じ船の中にいて、同じように波に飲まれ、全く同じ境遇に置かれていたのです。けどその苦難に対して取った態度は全く違うものでした。弟子たちは恐れに満たされ、どうしたらよいかわからない状態であり、絶望していました。この原因は、まあ、彼らは現実だけを見たからです。一緒にいるイエス様をきれいに忘れたのです。イエス様はそれとは全く対照的に船の中で枕をして眠っておられた。つまり父なる神の御業に安らっていたのです。イエス様の心はその波と嵐を超越しておられたのです。まあ、イエス様は大工さんとしてずっと働いたし、まあ、船のことそんなに分からなかったはずなんです。弟子たちは違うよ、漁師そのもので、まあ、このような嵐にはむしろ慣れていたはずなんです。もう何回も何回も経験したから。けどこの場合には彼らの直面していた嵐は今まで経験したことのないひどいものでした。船が沈んでしまいそうな危険があったのです。もちろんこの弟子たちとは物事を大げさに話をする人たちではなかったのです。口下手で、けども彼らは自分たちがすぐに波に飲まれてしまう、結局死んでしまうと思い込んでしまったのです。まあ、これらのことは人間的に考えれば正しいことであるかもしれないけど、これは不信仰の表れそのものでした。初代教会の、まあ、勝利の秘訣についてパウロは次のように書いたのです。コリント第2の手紙の4章の7、18節です。私たちは見えるものではなく見えないものにこそ目を留めます。まあ、これが聖書の強調されている信仰です。そうすれば不信仰とは何でしょうか。すなわち私たちは見えないものではなく見えるものにこそ目を留める。そうすればぺっちゃんこになる、絶望してしまいます。弟子たちはただ単に目に見える現実に目を奪われていたのです。もちろん波は現実でした。風も現実でした。夢でもの単なる想像でもなかったのです。けど弟子たちはこの目に見える現実を信仰によって克服することができたはずです。けど現実はどうであれ、一緒にいるイエス様だって何でもできると考えたならば心配しなかったはずです。まあ、私たちが霊的に弱くなったり過ちを犯したりすることの原因は結局このような間違った見方です。まあ、いわゆる不信仰です。私たちはしばしば次のような不信仰な状態にあったのなのではないでしょうか。すなわち私たちが信頼すべき時、私たち自身の心の中には混乱があり、私たちが主に頼るべき時、私たちが自分の思いでいいような逃れ道を考えたり、私たちが主に対してだけ目を注ぐべき時に他の人間の助けを求めたりするようなことがあるなのではないでしょうか。 まあ、このような状態では私たちは主にご栄光を捧ぐことができないし、他の人々を主の身元に導くこともできないのです。私たちが主に対する自分中心の不信頼について考えるとき、主の前に責めせざるを得ないなのではないでしょうか。証にある前の態度は、外側から見た限りにおいてイエス様と弟子たちとの間にそれほど大きな違いは見られなかったなのではないでしょうか。けども彼らが苦難に直面することによって、ここでは、まあ、苦難とは証のことですが、主イエス様と弟子たちの態度は全く違うものになってしまったのです。弟子たちは証のためにもう心配でいっぱいでした。イエス様は安らかに眠っておられたと聖書は言ったのです。結局弟子たち不安に満たされていましたが、イエス様には平安があった。弟子たちは自分たちが死ぬかもしれないと覚えていましたが、イエス様は彼らが決してこのことによって命を失うことがないことをもちろん確信したのです。弟子たちは心を見上げ、押し寄せてくる波を見つめ、またこの葉のように波にもて遊ぶ船を見て、自分たちはもう溺れる、死ぬに違いとないと思ったのです。けどもイエス様は波を見ようとしなかったのです。天におられる父だけを思ったのです。イエス様は、まあ、詩篇の作者と同じ気持ちでいっぱいなのです。大水のとどろげに勝り、海の力強い波にも勝って、糸高くところに言います。主は力強くあがること詩篇の九十三篇に書かれています。弟子たちの取った態度は不信仰の現れそのものでした。不信仰とはイエス様に対する不信頼の態度です。不信頼は常に愛する者の心を悲しませます。恐怖、不安、不信頼は不信仰の現れであるばかりではなく、全くおかしい、必要ない、馬鹿げたことです。弟子たちがその不信仰によって不安に陥ったことは全く悲しむべき事柄でした。もしそうでなければ神の御子であるイエス様が溺れ死ぬということはありえないことであり、このような弟子たちの考え方は本当に笑い話であると言わざるを得ません。不信仰とは目に見える現実に目を奪われて、イエス様のことをきれいに忘れてしまうことです。それと反対に信仰とは目に見える現象の背後におられる全てを支配したも主イエス様に目を留めることです。その目に見えるものから、まあ、目を離してイエス様だけを仰ぎ見ることこそが、まあ、元気になる秘訣であります。信仰に立つ人は結局何でもイエス様の見てから受け取るものは、苦難や困難に直面した時悲しまないで喜ぶことができるのです。なぜならそれらの苦難や困難を通して主は働こうと望んでおられるからです。それを通して私たちはイエス様をよりよく知ることができるようになるからです。もし弟子たちがこの時イエス様に目を留めさえすれば、彼らは不安から解放されたに違いない、平安に満たされるようになったに違いない。なぜならばそこにはイエス様が彼らと共におられたからです。 イエス様と共におられればもう全く心配する必要はない。最後にちょっとイエス様について簡単に考えたいと思います。ヘブル人への手紙の4章の中古施設お見事、次のように確証されています。新約聖書の393ページになります。393ページです。4章のヘブル人への手紙の4章の中古施設です。私たちの大祭司は私たちの弱さに同調できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのですと、イエス様は人間でありましたから、私たちと同じように、働いた後で疲れました。イエス様は弟子たちと同じように嵐の中にあり、波の間に揺れ動く船の中に置きました。海を疲れた主、また風を押し沈みになる力を持っておられるイエス様は、この葉のように波にもて遊ぶ小舟の中で眠ったのです。ここにイエス様が人間として持っておられたご性質を見ることができます。弟子たちは不信仰からイエス様をより動かして起こしました。弟子たちはイエス様に次のように尋ねました。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですか。弟子たちはこの言葉の中にイエス様は私たちのことを思っておられないのではないか、私たちはどうなって構わないのかという気持ちを明らかにしています。弟子たちはこの時イエス様の持っておられる全能の道からと愛とを完全に忘れたのです。何とも思われないのですか。このような態度を私たちはしば、日常生活でとったり、心の中でこのようにつぶやいたりすることがないなのでしょうか。例えば私たちは病気で長い間ベッドに置かれているとします。そのような時にイエス様が直ちにこの病を癒してくださる力を持っているということを私たちももちろん隠していますけれども、イエス様はなぜなかなか癒してくださらないなのでしょうかと思います。経済的に行き詰まって、財布の中身もいつでも空っぽだとします。そのような時に主は飛んでおられた方なのに、どうしてもっと必要なものをお与えにならないなのでしょうかとつぶやくようなことがないとは言えないのではないでしょうか。私たちがたびたびこんなに突き当たってどうしようもないような状態に陥ると、私たちはしばしよ、あなたは私をお忘れになったのではないかというふうにつぶやきがちなものです。このようなことはいかに深く私たちの上に限りない愛を支えておられる主の御心を悲しませることでしょうか。このような不信仰な態度は本当に